どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ。台風24号にも負けずやっていきます。あれですね、台風ですよ。どうも京都はもう今の時点、今23時半ぐらいなんですけど、今の時点ではもう通り過ぎた模様で、多分ね9時頃に結構風が強かったですけどね、今ほぼほぼ雨の音もしないですし、風のガタガタ音もないので、うん、おそらくもう通り過ぎて、中部地方なり関東の方に行ってしまったのではないかと思われます。まあ明日更新する頃には日本を完全に抜けていってしまっていると思うんですけれども、まあまた今回もかなり強い台風だったようなので、いろんなところにね大きな被害が出てなければいいなと思っておりますが、まあうちは無事でございます。特にものすごい風が来たとか、うん、なんかガタガタ家が揺れて怖かったとかいうことはとりあえずないですね。ちょっと南にそれたから、うん、京都の方はねあまり被害がなかったんじゃないかなと思っておりますけれども、今回このお風呂ラジオはですね、なんとなんと400回目ということで、すげえな、400回もやってんだよ。すごくない？ねえ、7年、2011年から始めたから、2018年、今年の2月で丸7年、今8年目なのかな？ 400 回と、だいたい年間52回ぐらいですから、7530でプラス50でそんなものかという感じですかね。うん、400回もやってますよ、毎週毎週ね。喋ることが なくてもなんとかかんとかお風呂沸かして、出先であっても風邪をひいてるときはお布団からでもなんとかかんとかお送りしております。この大魔王のお風呂ラジオですけれども、まあ、400回全部聞いてる人なんていうのはほぼほぼいないと、思うんですが、まあ400回目ですからね、お祝いメールとか来てるとはちょっと思えないんですけど通常メールさえも来てないじゃないかな。うん、そんな気がしておりますが、まあでもね、400回やれてこれてるのは、まあ細々でもご意見も聞くこともないですけれども、サイレントマジョリティな皆さんがですね、聞いてくださってるからだと、信じておりますので、うん、もちろん何の反応がなくても勝手に励みに思っております。皆さんの反応があればさらに励みになりますので、ツイッター、ブログ、そして、僕へのリプとかメールとか等々でですね、聞いてますよと、400回おめでとう、来週でもいいですよ、来週でもね、401回目におめでとう言っていただいても結構でございますので、ぜひぜひメールなどツイッターなど、お教えいただけると嬉しいなと思っております。まあそんなこんなで、大魔王のお風呂ラジオ第400回目、ここからスタートしていきます。大魔王お風呂ラジオ。さあ、嵐を呼ぶ男大魔王がですね、嵐を呼んで400回目をお祝いしているんですけれども、まあこんなね、台風って本当に辛いですね。まあ今日は実は僕お仕事がなくなりまして、うん、昨日の時点で、土曜日ですね、土曜日仕事が終わって帰る時点で今日の仕事はなくなりましたとご連絡が入りまして、でまあもともと多分中止になるというか、まあ仕事はなくなるだろうと、うん、いうふうには考えていたんですけど、いよいよなくなるとなると、かといってね、なんかどこかに出かけられるわけでもないじゃないですか。僕が好きな応援しているアイドルグループが東京からやってくると、いう予定になっていて、まあ昼とかはまあ普通なら行けないんですけれども、仕事が休みになったから行けるかもしれないとちょっとだけ思ったんですけど、 まあ案の定そのライブも中止になりました。まあ僕のツイッターに上がってくるだけでも、まあ相当数の、いろんなアイドルさん、アイドルさんじゃないのを含めてね、いろんなイベントが全国で中止になっております。まあしょうがないと思いますよ。うん、来てくれたお客さんが帰る方法がなくなったりとか、うん、実際その出ているグループだったりとか、その働いている人とかね、皆さんが動けない状況になることをもともと分かってて、しかも鉄道が止まることも分かっているわけですから、その状況でやろうっていうのはやっぱり愚の骨頂ですね。ただですよ、ただこういう状況をね、毎回思うんです。ここ最近多いじゃないですか。で、たまたま僕がやるイベントには被っていないんだけれども、自分がもし行くイベントに被ってこういう状況になったら、果たして自分はどうするんだろうかとか思うわけ。イベントね、まあ勇気ある撤退は大事ですよなんてことをね、人には言うんですけど、まあでもね、自分のことになると難しいなと思います。でもここまでいろいろ言われてたら、やっぱりまあやめるだろうな、きっとな、やめざるを得ないだろうなと思ったりはしておりますけれどもね。まあやっぱりね、まあ安全もそうですし、電車動かない、動かさないって言ってるわけだから、まあ前回ね、もう動かさないよって言ってるのにもかかわらず路頭に迷った人っていうのが結構たくさんいて、で、まあね、日本のその、よく、社畜とかよく言われますけど、そういうパターンで、電車動いてるなら来てね、なんていうことが起こるわけですよ。ところが、夕方になったら電車が止まって帰れないなんてことは、想定の範囲内なんだけれども、考えないでやっちゃって、今まで何度も失敗して、何度も失敗してるのにやっちゃうんですね、みんなね。まあそれが今回はかなりの確率で、もうそれこそコンビニとかも含めてかなりお休みにしていたみたいなので、それはまあ正しいと思いますね。はい。それでその正しさを果たして自分に置き換えた時にできるかどうかっていうのはなかなか難しいなと思ったりはいたしますけれどもね。はい。でね、まあこの台風がね、これ本当に前の週じゃなくてよかったなと思うわけですよ。なぜならば、先週というかまだ今週になるのかな、更新される頃は先週ですね。先週の月曜日に、山中湖の、ふもとですね。ふもと、山中湖の横にある会場で、僕が6年間一応応援してきた、ベイビーレイズジャパンというグループがですね、解散ライブをするというので行ってまいりまして、日曜日の仕事終わり、車でね、わーっと走りまして、もう山中湖までですよ。まあ東京行くよりは近いですよ。言ってもね、静岡の御殿場で降りてまっすぐ上がって山梨に入るわけですけれども。東京まで行くよりはもう1時間、2時間早いのかな ?2 時間ってことはないか。1時間ちょっと早いのかなと思いますけれども。でもやっぱりね、車で走るともう方法の手です。しんどいです。で、まあ一応月火と一応休みさせてもらって、仕事変わってもらってね、結構頑張って無理やり行ってきたんですけれども、いいライブでございましたね。まあ詳しいことはドロータ工場なんかでも話をすると思うんですが、その、キララなんとか交流プラザっていう会場なんですが、その会場っていうのが山中湖の横にもう建物が建っていて、で、ステージがちゃんと作られてるんですよね。もう、正直、聞いた時はただののっぱらにステージ組むんだと思ってたんですけれども、ちゃんとステージができている状態のところに、まあ、セット組む感じ。でね、あそこの会場すごくよくできてるなと思うのは、晴れてれば、そのステージの後ろがボンと開いてるわけですよ。壁じゃなくて、ボンと開いてて、そのボンと開いているところにピタリと額縁効果のように富士山がはまるようになっててね。いや、もう、本当にすごいいい会場でしたね。あ、ここでやるんならしょうがないかと。 なんで山中湖やねんと思ってましたけど、あ、山中湖でやる理由というのがよくわかったなという会場でした。いい会場でしたね。ただね、ずっと雲が張ってましたね。もうほぼほぼ見えない状態で、僕が朝たどり着く時にはもう富士山に向かって走ってる感じだったんですけれども、もう雲がわーっと出てきてね、結局ほぼほぼ見えない状態でライブが進行しておりました。まあね、今日みたいに台風が来てわーとかいう状況じゃなかったから、車も走れましたしね。はっきり言って日曜日の夜に出るっつったって高速道路止まってますから、山中湖までたどり着けたかどうかさえわからないです、今週だったらね。実際ライブをやるかどうかもわからないじゃないですか。もう本当に中止になった可能性もある。ただ山中湖は電車で行けるところじゃないので、あのほとんどバスとかマイカーが基本でしたけれども、まあそういうのもやっぱり運というかね、タイミングというかね、あれがもし嵐を呼んで結局中止になったら、じゃあ解散ライブはいつやるんだという話になってくるので、まあできてよかったなと本当につくづく思います。一週間早かったり遅かったりしたら全然状況が違ったのかなと思うので、パラッと途中雨も降ってきましたけれども、基本的にはまあ曇ってはいましたが、太陽も出たりして、爽やかな感じのライブでしたね。涼しい、寒いかもしれないと思いながら、結局行ってみたら暑かったんですけどもね。そして、アンコールの時に、アンコールがわーっと歌い始めた時に、雲がスーッとちょっと上の方だけ晴れてね、富士山の頭が出てきたんですよ。ちょっと感動しましたね。いやもう途中なんとか奇跡で最後までに顔出してくれとずっと祈りながらライブを見てましたけれども、本当のアンコールの1曲目歌い始めた瞬間にスーッと消えていくんですね、雲が。で雲が去っていって消えていって、でもメンバーさんたちはみんなお客さんの方を見て歌ってるから気づかないじゃない。で歌い終わった瞬間に、まあ、僕も含めて後ろ富士山って言って、いやあの奇跡はないですよ、なかなかないと思いますね。奇跡的に開催できたんだろうなと、今週のこの台風とか見てると余計にね、そんな風に思う一日でございました。まあ僕自身もあんなに近くで富士山見たのは初めてですので、あのね、山梨でね、もうどれぐらいかな、10年以上前かな、前の車乗ってましたからね、もう10年以上前だと思うんですが、なんか PA の仕事をもらいまして、行ったんですけれども、その仕事を行った時に、あのなんていうの、横を見た、その会場の結構近所、それ山梨県だったんで、会場の結構近所に富士山あって、かなり綺麗にでかく見えてたんですけど、場所的にね、もう端っこしか見えないような状況、全体像が見えないような状況だったので、あんなに近くで全体像が見える、まあ雲はありましたけれども、頭だけでも見えるような状況っていうのはなかなかないので、ちょっと感激いたしました。まあそもそも関西とか住んでると、ね、なかなか富士山を見れる状況自体がなくて、子供の頃多分一回も見たことないですよね。大人になってから、しかもここ数年のことですよ、僕が富士山見たのなんて。大体走ってますよね。大体新名神、新東名を走ってる時かな、に見るっていうのが基本ですけど、そう、結構ね、コンディション相当の、もう雲一つない、もう真っ青な晴れの時ぐらいしか見えないんですよ、富士山が。だから、ちょっとでも雲があるともう見えないし、霞むしね。特に僕が通るのは大体朝方とかが多いから、結構霞んでることが多いんですよ。で当然夜中に走ってる場合は見えませんし。だからね、まあ日本に住んでて、あんな富士山をなかなか拝めない生活をこうやってしてますけど、あ あの近所にずっと住んでる人って、どうなんでしょうね。それはずっとすごいなと思いながら暮らすのか、それとも、まあ、例えば僕の大好きな岡本太郎先生がですね、残した壁画が今渋谷の駅のところのコンコースのところにポンとあるんですけど、渡り廊下的なところにね、通路のところにあるんですけれども、もうね、誰もね、一生懸命見てる人いないんですよ。まあ言ったら街中にある壁と変わんないんですね、感覚的にね。で、僕はたまにしか行かないから、パッと通るときはやっぱりしばらくちょっとじっと見たりするんですけど、でも最初に見たときに比べると、その見てる時間は少なくなりましたよね。ということで日常になるんですよ。それと一緒で、毎日毎日富士山があったら、そこまでありがたがる感じじゃないのかなとは思いますね。もしかしたらその富士山が見えるところに住んでれば、まあ、いつもある風景ですから、僕らも家の近所の山のこといちいち気にしないのと一緒で、まあ、全然違いますけどね、規模が全然当然違うわけですけど、そういう感じになるのかなと思ったりねします。それはだから東京タワーであれスカイツリーであれね、まあこっちで言うとなんだろう、なんでしょうね、スカイビルとかそうかもしれませんね。アベノハルカスとかもそうかもしれません。うん。京都そういうのあんまりないんですけどね。近所にあって、京都タワーか。いや、京都タワー。まあ、もともとそこまでじゃないけど、それでも、ね、好きな人は好きでしょうが、そんなにありがたがるものではないですね。近所まあまあ通るけど、そんなに一生懸命見ないですからね。そう考えるとだんだん日常になっていく。逆に言うと富士山が日常っていうのはある意味すごい贅沢な生活なのかもしれないなとか思ったりします。いやでも本当にそういうライブをね、まあ他のグループとかもそこでやる、だからそういう常設会場になってるわけですけれども、案外こうコロシアム風に後ろにこうせり上がってて見やすい会場でしたしね、いいライブをいい場所で見れたなぁと、まあ、正直山中湖でやりますっていう時バカじゃないのと思いましたが、いいライブでした。ただね、あの山中湖の近所にいるから、せっかくだから山梨で飯が食いたいなと思って、山梨で飯が食いたいんだけど何かおすすめありますかってツイッターとフェイスブックにあげたの。そしたらほぼ全員の人が、もう十数人の人ですよ、返事くれてね、ほうとう、ほうとう、ほうとう、ほうとうって 100% ほうとうです。逆に言うとほうとう以外ないのかというぐらいのほうとう率で 100% ですからね、率も何もないわけですが、じゃあほうとう食うかってなったんですね。で、ところがですね、駐車場から車を出さなければならないんですが、もう何全体という車が多分来てるわけですよ。だそれ出るのにものすごい時間がかかって、で多分車を動かし始めたのが6時半多分過ぎてたぐらいで、そこから車を一瞬前に出して、前に並んでる車の後ろにつけて、そこから全く動かないんですよ。ピクリとも動かない。で結局もうこれは1時間経っても出れないぞと、7時半になっても多分出れないぞってなって、で調べたらほうとう食べれる店近所なんですよ。山中湖をぐるっと、もうちょっとその帰り道よりももうちょっと行った先に行けばほうとうのお店あるんですよ、結構有名なお店が。ところがそこがね、場所が場所だけに、観光地でほうとうを出してるお店という状況だけにですね、閉まるのがね8時なんですね。で7時半ラストオーダーと、これは間に合わねえんじゃねえかと思って、でとりあえず出たタイミングで決めようと思ったんですよ。1時間よりも早く、言ったら7時過ぎぐらいには出れたら行ってもいいかなと思った。ところが並んでる間にですね、今度はガソリンのね、もうガソリンありませんよランプがピカッとついたわけですよ。まあ、僕は貧乏ランプって呼んでるんですけど、その貧乏ランプがついて、ということは残り10リットルしかありませんよ、ガソリンありませんよってことですよね。で、ガソリン10リットルで走れるのがだいたい80キロぐらい、僕のそんなに燃費いいわけじゃないから。 8リットルぐらいだから、そうだな。リッター8キロぐらいかな。リッター8キロぐらいだから、80キロぐらい。だから、まあまあ大丈夫だろうと思いながらも、怖いじゃないですか、光ってるから。で、その駐車場を出れたのがやっぱり7時半前ぐらいかな。そこで迷いましたね。で、車を右折しちゃいけませんって言われたから、左折で出したらもう、ほうとうの店は後ろの方です。で、どうしようどうしようってなって、U ターンしてほうとうの店行くか、それともガソリン入れに行くか。でも山中湖の近所にガソリン入れれるようなところないわけですよ。その左の方ずっと走ってたらガソリンスタンドありましたけど、もうとっくの昔に閉店してる風でしたから、まあ6時か7時に閉まったんでしょうね、多分ね。結局行けずなので、これはやばいから、とりあえず御殿場まで戻ろうってなって。で、御殿場まで戻る途中でガソリンなんとか入れて、で、みんないろいろそれでも放灯、放灯って書いてくれるから、放灯間に合わなかったというか、もう駐車場から出せなかったので、もう御殿場の方まで戻ってきてしまいますと。まだ戻ってないんですけどね、その時点で戻ってきてしまいますと。もう御殿場だったら何かありますかねって聞いたの。まあ、今度はまあ一人か二人ぐらいが、爽やかというお店のハンバーグがうまいよと。だからもう御殿場のインターすぐ近所なんですよ。あ、それはいいとなって。で、とりあえず御殿場の方面向いて、走って、やっとこさ見つけた爽やかに向かって行きました。そしたらね、いっぱいなの。3連休の3日目だからかもしれないけど、もうギチギチ、もう駐車場に入れられないぐらいのいっぱいさ。で、まあ、これはまずいなぁと思って、すくまでもうちょっと待とうか、それとも別の店かと思って、調べたんですよ。僕自身で、御殿場、グルメか、御殿場名物かなんかで調べた。そしたら、こう、食べておくべき御殿場のグルメみたいなのが出てきて、まあ、爽やかもありました。で、その中にね、なんか、美味しそうなね、麻婆豆腐が書いてある中華料理屋があって、お店の名前忘れましたけど、そこに、向かったんですよ。爽やかからもうすぐだった。で、走って行ったら、お店ギュッと止めてね、駐車場前に大きいのがありましたから、店の前まで行ったら、本日の受付は終了いたしましたという張り紙がありまして、あ、こりゃいかんと思って、で、もう一遍もうこれは爽やかの前にコンビニがあったから、コンビニかなんかに待たせてもらって、駐車場が空いたら入れて、で、多分、まあ、中の受付で待つだろうけれども、もうそれは諦めて、ちょっと待ってでも、せっかくだから食べようじゃないか、と思って、戻って、しばらくしたら駐車場が空いてきたので、そっちに移動して、駐車スペースに車を入れてですね、よっしゃ、意気揚々とこれだけ食べて帰るぞ、という風になって、で、もうお店の前まで行ったら、お店の前に、本日の受付は終了いたしましたっていう、さっきの仲介もデジャブーかと思いましたよね。はい。これはデジャブーだぞってなって、もうその時点でね、9時半ぐらいなんですよ。いろいろ回って、あ、その前にブックオフで寄ってたりしたので余計なんですけど、結局9時半ぐらいになっちゃってて、この時点でおそらく静岡のこの辺のお店が夜遅くまでやってるとかもう考えにくいということになって、まあちなみに爽やかは11時までやってるんです。10時半まで受付してるんですよ、ラストオーダー。ところがもういっぱい待ってる人がいるから受け付けられませんっていう判断なのね。でもう考えたら、さっきそういえば丸源ラーメンと王将を見たと。で、ラーメンも王将も、まあ、当然関西でガンガン食えるものなので、どうしようかと迷って、まあ、でもラーメンの感じじゃないなと思って、王将に行きました。静岡の王将に行きました。まあ、静岡の王将はやっぱり静岡名物と言っていいんじゃないでしょうかね。はい、静岡山梨名物王将で餃子を食べましたので、堪能いたしましたので、それはまあ、それでよかったかな、と思っております。まあ、ちなみに後から見たらね、ココイチもありましたので、ココイチでもよかったかなとは思いましたけども、まあなんか、王将の方が、まあ、ちったましかという感じが、どっちもどっちだけど、しました。心で泣いています。 今心で泣いております。まあまたね、今度山中湖のあのキララなんとかプラザに行くことはまあないと思いますけど、まあ今度行った時はぜひ報道いただきたいと思います。はい、ということでこの後は朗読の時間、小川先生の何かを読みましょう。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリングおしめんラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、小川未明さんの僕たちは愛するけれど、なんかあれですね、もう90年代ぐらいのドラマのタイトルみたいですけど、それよりずっと前の作品ですからね、いつ頃かはわかりませんが、相当前の作品ですが、なんていうのかな、小田裕二さんとかね、麻生由美さんとかね、あと誰だろうな、江口洋介さんとかね、そのあたりが出てそうな、唐沢俊明さんとかね、そのあたりが出てそうなドラマのタイトルのようですが、僕たちは愛するけれど、読んでいこうと思います。誠さんおいでよ、猫の子がいるから、と二郎さんが染め物屋の原っぱで叫びました。誠さんに続いて2、3人の子供らが走っていきますと、紙箱の中に2匹の猫の子が入っていました。誰か捨てたんだね。橋の上に置いてあったのを3匹ジョンが食い殺したのだ。悪いジョンだね。いじめてやろうか。と誠さんや翔ちゃんが言いました。シゲルさんが怒ってジョンを川の中へ突き落としたんだよ。ジョンのやつクンクン泣いて逃げていってしまった。と、ジローさんが告げました。かわいらしいね。と、しんちゃんやトシちゃんが猫の前にしゃがんで頭を撫でてやりました。お腹が空いてるから泣くのだろう。僕、ご飯を持ってきてやるから。しんちゃんは家へ駆け出して行きました。ご飯に鰹節をかけてお皿に入れて持ってきました。一匹は小さな頭を振って食べました。一匹は箱の隅で震えていました。かわいそうだね。と誠さんが二匹の猫を見ながら言いました。晩に雨が降れば死んでしまうね。僕たち、雨の当たらないようにお家を作ってやろうか。と、トシちゃんが言いました。そんなことをしたってダメだよ。それよりか誰か、飼ってくれないかな。と、次郎さんが言いました。誰か飼ってくれるといいね。と、誠さんが次郎さんの言葉に同意しました。しんちゃんのうちでは飼わない？僕のうちでは、お母さんが猫を嫌いだよ。と、しんちゃんは答えました。君のうちでは？と、誠さんが次郎さんに聞きました。僕のうちには一匹猫がいるじゃないか。あの大きい狐色のドラ猫は君んちのかい？ああ、そうさ。これを聞くとみんなが笑いました。あの栗の木にカブトムシがいる。 この時あちらで誰かが言った声がすると、みんなはそちらの方にかけて行ってしまいました。後には二郎さんと誠さん、二人だけが残って子猫をどうしたらいいものかと相談していました。どこかで飼ってくれないか方法を聞いてみようか。そうだ、聞いてみようよ。飼ってくれるうちがあるかもしれないからね。誠さんは子猫の入っている紙箱を抱きました。二郎さんは先になって町へ出ると、あちらこちら眺めました。あちらにお菓子屋のキミコさんがいました。いつかいじめたので二郎さんは顔の四角な鼻の尖った父親から叱られたことがあります。しかし、今はそんなことを言っている場合ではないから、キミコさん、猫の子を一匹飼ってくれない？と二郎さんが言いました。私、猫大好きよ。うちへ行って聞いてみてくるわ。と言って駆け出していきました。あいつ時々生意気なんだよ。だけど猫を飼ってくれたらいいね。そこへキミコさんは顔を赤くして戻ってきました。お母さんが飼ってやるって。それはありがとう。と誠さんは箱の中から一匹取り出して、これがいいだろう。とキミコさんに聞きました。黒と白のブチの可愛らしいやつです。キミコさんが猫を抱いていくと、誠さんも二郎さんも一緒に行きました。牛乳をやっておくれ、と誠さんが言いました。二人は喜んでそこから出ると、もう、あと一匹だ、と言いました。けれど一匹もらい手があったことはどんなに二人を勇気づけたでしょうか。荒物屋の前に若いおばさんが赤ちゃんを抱いていました。なんと思ったか誠さんはそのそばへ行って、おばさん、この猫の子を飼ってやってくださいませんか？と頼みました。赤ちゃんは子猫を見て、キャッ、キャッと喜びました。二郎さんは赤ちゃんの喜ぶのを見て、自分も笑って赤ちゃんに見とれていました。まあ、かわいい子猫ですね。この子が喜びますから、飼ってやりますわ。おばさんはお家へ入りました。後について二郎さんと誠さんが入りました。どうもありがとう、とおばさんにお礼を言われて二人は元気よく外へ出ると、急に明るく感じました。よかったね。こう言って顔を見合わせてにっこりしました。この時あちらからキミコさんがさっきの子猫を抱いてやってきました。どうしたの？お父さんが帰っていけないと叱ったの。ダメだというのかい？お父さんが返してこいというの。二郎さんはひったくるように猫を受け取りながら、いやな、親父だな、飼ってもらわなくてもいいよ、と言いました。この剣幕に恐れて、キミコさんは逃げていってしまいました。どうせこんなことだろうと思った、と二郎さんが言いました。僕、家へ持って行ってお母さんに願ってみよう、と誠さんが決心を顔に表して言いました。そうかい、お母さんにお願いしておくれよ。二郎さんは安心して別れて帰りました。誠さんは家へ帰ってお母さんに今までのことを話しました。そばでこれを聞いていたお姉さんが、お母さん、飼ってやりましょうよ、と口を添えてくれました。お前さんにその面倒ができますか？とお母さんはおっしゃいました。僕、必ず面倒を見てやります、と誠さんが答えました。その晩であります。お父さんがお帰りになったので猫の話をすると、誠や、お友達に大骨折りをかけた猫を連れてきてお見せなさい、とお父さんは笑っておっしゃいました。誠さんはすぐ抱いてきて、お父さん、これです。かわいい猫でしょ？お父さんは子猫を抱いてご覧なさったが急に真面目な顔をして、なんだこれはメスではないか、とおっしゃいました。 メスですか。メスだっていいや。と誠さんが言いました。それはダメだ。一匹やるのにももらい手がなくてそんなに困るのに。毎年春秋幾匹も子供を産んだらどうするつもりです。やはり仕方がないからそのために捨てなくてはなりません。だから初めから飼わん方がいいのです。誠さんはお父さんのおっしゃることを聞くと、なるほどそうかもしれないと思いましたが、今さらこの子猫をどうするわけにもいきませんでした。お父さん、そんなことを言ってもこの猫を捨てれば死んでしまいますよ。僕、そんなことはできません。と言いました。困ったなぁ、とお父さんは考えておられました。ちょうどそこへ米屋さんが、大層遅くなりまして、と言ってお米を届けに来て、このお話を聞きますと。メスでも構いませんから私にくださいませんか。ネズミがいてしょうがないのです。と言って、とうとう米屋さんが懐に入れて帰りました。誠さんはやっとこれで思いを達して喜びましたが、今度のことで僕たちは本当に愛するけれど、大人たちは生きている動物をかわいそうに思い、かわいがるというよりか、気まぐれや都合で飼ったりまた捨てたりしていることを知りました。ほう。ということでね、初出が子供テキストという、どういうものかわかりませんけど、あれかな、道徳の教科書みたいなものなのかもしれないですね。うん、昔道徳の教科書にこういうなんかちょっとした、動画というか小説みたいなものがあったりしましたけれども、そういうものなのかもしれませんね、子供テキストっていうぐらいだから。うん。その、子供も大人もそうですけど、気まぐれにその飼うこと。で、まあもちろんメスだから増えちゃうからまた捨てなきゃいけないっていう都合もあるし、私は飼ってもいいよ、お母さんも飼っていいけどお父さんはダメだとか、うちにはもうすでに猫がいるからダメだとか、それぞれの都合があって、その都合の中で生きているのだということ、何が正解かってことは一切書かれてないから、別に猫を飼うことも飼わないことも罪でも、善行でもないってことですよね。つまり大人はそうやって都合とかいろんなことで気まぐれに飼ったりするけれども、つまりうちはもうネズミがいっぱいいるんで子供増えるなら増えてね、ネズミ取ってくれるならそれがいいんでって言って小宮さんがもらって帰るっていうのが、なんというのかな、そのまあ、道徳的、道徳のあれなのかどうなのかわかりませんけど、道徳だとしてですね、これを道徳だとして、どれが正解なのかっていうのは、それぞれの立場で変わるから、それを考えましょうという感じに思いましたね。なんか、初出がその子供テキストだっていうのを分かったから余計ですけれども、なんか今まで読んできた、小川未明作品とはちょっと毛色の違うものだったのかなと、そんな風に感じました。はい、ということで、まだいくつか多分読んでないのがあるので、しばらくは小川未明作品で続けていきたいと思います。ということで、今週の大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまで。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。 いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます仕事がなくなりましてね。だけど明日はいつものように朝からお仕事なんですが、どうもね、明日の朝まで高速道路が止まってそうな気がしております。まあいつものように4時間ぐらいマージンを取っておりますので、下道でも行けるかなとは思ってますけど、電車も動いてるかどうか分かりませんからね、はっきり言ってね。で、明日はその仕事終わったらその滋賀県の方に移動しなければならないので、車で行かねばならないのです。そういうのもあって、そう簡単ではないですけれどもね。まあとりあえず整骨院さえ行かなければたどり着くのではないかと、思ってます。まあすごい渋滞になったら分かりませんけどね。まあとりあえず朝普通に起きて普通に出るつもりで、いようと思いますけれどもね。もう本当にここ最近のその台風と災害と地震っていうのがものすごくてね、もう次から次へと来るので本当に困ったもんだなと思ったりいたしますけれども、メールはね多分来てないんですよね。メールは来てない。最近ねちょっとメール少なめになっておりますので、皆さんぜひメールもね送っていただきたい。その400回、おめでとうメールも含めて、ぜひぜひメールも送っていただきたいなと思っておりますよ。本当に本当に。さっきね質問箱をね開いたらね全然開けなくてね、なんか、それももしかしたら台風の影響なのか、全然エラーが出てね、見れなくなってましたね。先ほど復旧しておりましたけれども。だからね、質問箱もね、そんなに増えてないんですよ、多分。その時点でね、質問箱が多分エラーになってたので、ただ一個だけ、これそうだよね、これ、多分、そうだな、これ前回喋ったので、こちらですね。甘いものと辛いものと酸っぱいものどれが好みですかという質問をいただきました。甘いものと辛いものと酸っぱいものそれぞれに好きなんですけどね。甘いものは甘いもので好きだし、酸っぱいものも好きですが、まあでもここ最近の自分のこう食ってるものを考えるとやっぱり甘いものじゃなくて辛いものかな。辛いもの好きですね。ただね、ものすごく得意ってわけじゃないんですよ、実は。結構ツイッターとかでも相当辛いものを食ってたりするのを紹介してるので、辛いのが得意だと思われがちですが、辛いのがものすごく得意なんじゃなくて、辛いものにチャレンジする自分が好きみたいなところがあって、これ前にも話したかと思うんですけど、例えばここ一番屋の10辛とか、最近10辛食わないんですけど、10辛とか食べてたのは、とりあえず10辛を食べる自分が好きなんですよね。だから、辛いのが大丈夫、イタタタタってなりながらも食べる。汗をダクダクかきながら食べるのがいい。今は7辛にしております。7辛で、減っていくたびに徐々にこう、飛び辛スパイスをかけて、ちょっとずつ育てていく方式に変わっておりますが。まあまあ、好きですよ、だから。得意か得意じゃないかというと、本当に得意な人と比べると全然得意じゃないと思うけど、でも、好きですね。だからカレーとかも辛いやつ結構食べに行くし、担々麺も辛いやつって言ってね、これ以上はやめてくださいって止められたりね、その一つ下のやつを 食べたらもうマジで倒れるんじゃないかっていう辛さで、その一番辛いやつお願いしますって言ったの、僕を止めてくれた店主にね、心の底から感謝いたしましたけれども、まあそんなこともありながら、ちょっとずつ辛いやつを、そのお店でも一番辛いやつを頼むようにしております。まあでも甘いものも好きですよ。アイスとかも好きですしね、ケーキなんかも好きです。モンブラン好きですね。今の時期やっぱりモンブランでしょうか。モンブラン食べたいな。モンブラン、モンブラン、モンブラン、モンブラン、モンブラン、モンブラン、モンブランは、ほほほほほほ。はい、ということで終わります。あのマジで、あの聞いてらっしゃる方ね、あの匿名でも構いませんので、来週のお風呂ラジオにぜひいろんなメールを、まあ、メールテーマツイッターで、つぶやいてますけど、別にメールテーマに即さなくても結構でございます。 BASSRADIO バスレイディオ、低音の魅力の方のバスね、バスレイディオアットマークホットメール .co.jp だと思う。多分だよ。はい、僕のツイートとか見てください、にぜひ送ってください。まあ、メールテーマ、毎週一応、なんとかかんとか捻出して、おりますが、まあ、今週のメールテーマは富士山だったんですけどね。富士山に登った人からのメールとか欲しかったんですが、来なかったです。まあ、いろんなメール、何でも結構です。別にテーマに合わないメールでも、本当におめでとうでも、毎週聞いてますでも、ほんまふざけんなよバカ野郎でも構いません。読むかどうかは知らないですけど、そういうメールもお待ちしておりますので、ぜひぜひ、来週こそは送っていただけたらなと。400回という記念ですからね。本当は前回告知しなきゃいけなかったんだけど、忘れてたというか、先週が399回だということに思い至っていなかったので、もうなんせね、もうギリギリチョンで山中湖に行くぞっていう、もう行く時間なんだけどっていう時間に撮ってましたから、もうそういう状況になってたんですけど、まあまあ、今週は結構余裕があって、あれもしかして今週と思ったら400回だったから告知ばっかりしております。ぜひぜひまた、メールの方送っていただければなと思います。まだまだこの番組ね、500回、600回、1000回と、続けられるように、とりあえずお風呂の中で頑張っていきますので、皆さんもよかったらお付き合いください。はい、ということで、2018年9月、もう今10月ですね。日付が変わって10月1週目のお風呂ラジオ、ここで終わりたいと思います。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。